皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。さて、今日の物販ラジオは第381回目。本日の放送は前回の前原さんからのご紹介で、平田さんをゲストに招きしてお届けいたします。それでは平田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
先週の前原さんのご紹介ということで、平田さんへメッセージがございます。はい、平田さんへまたよろしくお願いします、だそうです。
はい、わかりました。いろんなところでお会いしてるので。
ああ、そうなんですね。
はい、運動もするような会だった
り、はいはい、なるほど、
まあ、勉強もと、
なるほどなるほど、
はい、
改まって、まあ、言う必要もないかなっていうくらいで。
そうですね、そんな感じで。なるほ
ど、はいはいはい、わかりました。はい、じゃあ平田さん、今日一つよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。ではまず平田さんの自己紹介からお願いいたします。
はい、平田正史、東京で、物販、主に OEM ファッション関係の商品を作って、
はいはいはい、
アンと楽天で販売してます。
はいはいはいはいはい。
で、年は46歳で、
はい、
物販自体はですね、
ええ、
どのぐらい遡るぐらいになったっていうところなんですけども、
ええ、
20年ぐらい前に、ヤフオクで、
はい、
なんかその時に情報商材とかで出てたのが、不要品を、
うん、
どっか振り間じゃないな、なんつうのかな、なんか、近所から、
はい、
取ってきて、それをまあ、販売して、販売の利益をくれた人と折半するみたいな情報を販売をしていた人がいた時期で。
20年前にそういう情報商材あったんですね。
そうですね、ヤフオクとか、あとは、まあ、海外の展示会とかで、
うん、
販売、代理店の契約を取ってくるみたいな情報、商材みたいな。
まあ、20年前にそういう代理店の商材もあったんですか？
そうですね、そういう本があって。
あ
ー。で、ちょっと僕全然その時にやってたことがですね、まあ全然その物販とは全然関係ないことだったんですけども、好きで、そういうの副業みたいな感じでやってたんですね。
なるほど、なるほど。
はい。ただ、もう全然ビジネスとして、事業として、そこまでスケールするだと思ってなくて。
はいはいはい。
まあ本当にちょっと遊びで、まあ月、稼げればいい
かな。なんか小遣い程度になればいいかな、ぐらいの感覚で。
そうですね。
ああ。
やってた時期がありまして。
はいはいはい。
はい。まあただちょっとその時に仕事してたのが、六本木とか渋谷で、クラブとか水商売ちょっとやってたんですね。
あ、そうなんですか。
はい、もともと水商売とか、はい、そういう、なんていうんでしょうね、お酒出すような、
はいはい、
クラブなんで、ちょっと踊る、お客さん踊って、こう、酒飲むので。
へ、
は、ぇ、
い
はい、
はいはい。ちょっともなかなか華やかな世界にいたんですね、じゃあ。
そうですね、華やか、華やかなのかもしれない。もなかなかやっぱちょっと、ハード、体力的にも、なかなかちょっと毎日酒飲んだり。
お酒飲みますもんね。
そうですね。トラブルとかも結構多いですし。
はいはいはいはい。
で、もうちょっとそういう生活は一回ちょっと離れたりして。は
い、ああ、なるほどなるほど。
ね、で、それ物販やりながらでは、物販というか、なんでしょう、お小遣い稼ぎやりながらでは、もう、一回勉強して、サラリーマンというか、病院で働き始めたんですね。
あー、はいはい。
資格を取って病院で働き始めて、
ええ。
ただサラリーマンはやっぱりそういう生活20代送っていたもので、サラリーマンがどうしてもちょっと合わなくてです
ね。合わなくて。ああ、なるほど、なるほど。はい、はい、はい。
5年、5、6年ぐらい前から、物販、真剣にちょっと、始めたいというところで、
はい、はい、はい。
試行錯誤でいろいろ、
やって、
組んでて、
うん。
はい。で、当時はですね、ちょっと商材までは、かなり、で、なんで、あんまり、ちょっと P なんですけども、メルカリで500円とか1000円で買ってたものを、ヤフオクで3、4万とかで販売して、結構資金が、それで潤沢に、なんつうんでしょう、トライアンドエラーができたというか、
ああ、なるほど、なるほど。
はい、いろいろ物販のその、コンサルみたいなのにお金があって、うん、
はいはい。
で、まあ、ダメ元で結構いろいろ挑戦できたんですね。
なるほど、なるほど。
はい。で、まあ、結果は散々で全然売れなくてですね。
ああ。
はい。で、まあ、3年ぐらい前に、物販の人なんですけども、物販に登録してる人なんですけど、はい、まあ、ちょっとあんまり、目立ちたくない人たちなので、
ああ。
捨てちゃうんですけども。
はい、はい。
ちょうど僕がその困ってて、資金もつきそうになってて、っていう時に買っててくれた方が二人、ルパンに
して。
はい。で、その人たちのおかげで、まあ、今スケールして、で、はい、法人なりもできて、はい、なんとか、事業として、こう、出られるまでになったという。
あ、その二人の物販会員の方、に声をかけてもらって、
はい、ですね、そうですね、声をかけてもらってというか、香港の展示会で知り合った方、
ああ、なるほど、
はい、はい、6年ぐらい前から所属してると思うんですけども、
うんうんうん、
その人に助けてもらってこういろいろ
アドバイス、ああ、なるほど、なるほど、あ、はい、じゃあその香港の展示会で会った時には、
はい。
物販っていうこういうコミュニティがあるっていうのは、平田さんもちろん知らなくて。あ、知ってはいたんですか？
ちょこちょこ教えてはもらっていたんですけども。
あ、なるほど、なるほど。
はい。物販があるっていうのは聞いてて。
ええー。
ただ、ちょっとやっぱり僕にはちょっと敷居がまだ高かった。売れてないのに、その。
なるほど、なるほど。
入ってもちょっと、うん、ついていけないんじゃないかということで。
うん、うん。
まあ、その方がいろいろアドバイス、まあ、販売の仕方とか、まあ、いろいろ教えてくれてたんですね。
ああ、ね。まあ、師匠みたいな感じですね、じゃあね。
そうですね、師匠というか、もうその人のおかげで、こう、方向性がガラッと変わって。
ああ、はい。はいはいはい。
僕も医療、病院で働いて、10年ぐらい働いてたもので。
ええ。
ちょっと、どっかしら医療機器みたいなのやりたいっていうところで、
なるほど。
教材も、そういうところにこう、目が向きがちだったんですけども。
ええー。
まあ、その人が扱ってる商材。
見て。
はい、アドバイスもらいながら。
うん、
うん。で、中で、まあ、今、ファッションで、
として
成り立ってるというところですね。
あ、なるほど。
はい。はい、
でも、ファッションもなかなか大変なカテゴリーじゃないですか、ファッションって言っても。
そうですね、1回、うん、1回というか、まあ、2、3回ぐらいひどい目にあった。はい。ちょっと、小倉さんって物販の女性の方も。
はいはいはい。
なんですけども、やっぱり不要がすごい多くてですね。
そうですね。
はい。で、1万3000着注文して、まあ、そのうちの3割不良品とかで、で、もう、なんつうんでしょう。もう日本に入ってきちゃったので、こっちで
検品
するしかなくて、
そうなんですよ。
はい、で、僕、その時、副業でやったもので、もう仕事終わって、8時に、まあ、車倉庫に行って、
はいはい、
夜中の2時ぐらいまで。
うわ
ぁ。その前に1着検品するのに10分かかるんですね。
いえ。
これを1万3000なので。
うわぁ。
半年ぐらいかかりましたね。
すごい。
週末はもう本当に手伝ってもらったりとかで、
はいはいはい、
一日朝から晩までやっても100チャップツぐらいしか検品できなくて、
気が遠くなりますね。
はい。その時期もあったりとか。まあ、あとは、5000着注文したら5000着全部濡れててですね。
あらららららら。
なんで濡れてるのかっていうところで、まあ、ちょっといろいろ話し合いの結果出た結論が、
うん。
中国の方でスチームアイロンかけて、
はい。
で、スチームアイロン、冬が向こうで暖房とかもつけない状態でスチームアイロンをかけて、
結露しちゃうんだ。
湿ったのを触っても、わからなかったらしくて、
なるほど。
全部こう湿ったというか、もうほとんど濡れてるに近い状態で日本に入ってきてですね、それもやっぱりカビちゃうので。
カビますよね。
はいはい。なんで早く。
浴びますよ、それ。
うん。乾かさなくちゃいけないっていうことで。
うん。
も
う
全部日本のうちの倉庫で一つ一つ開けて乾かして。
うわ
っていう作業だったりとか、もう本当に想定もつかないような。
何度も。うわぁ。はい。いろんな洗礼浴びましたね。
そうですね。洗礼やったこともあって、やっぱりそこで工場とかもいろいろ変えたりとか。
はいはいはいはい。
いろいろ、まあ、経験値じゃないですけど、まあ
今。そうですね。
つながってるのかなとは。
それはまだ、サラリーマンの時に、その作業をやってたんですね。
そうですね。2年前に法人になりしましてですね。で、その、検品、まあ、3割で、不良品があって、夜中までやってたのは、サラリーマンの時ですね。
うわ、きついですね、
はい。そうですね。で、まあ、濡れてたとか、そういうのはもう本当に法人になりしてからなので、バイトさんとかちょっとお願いしながら、やってたりしました。
なるほどね。うわ、でも、
日本
にしても、はい、大変な作業ですよね。
そうですね。やっぱり、またか来ちゃったか、こういう時期やと。
ねえ、はい。そうなんですね。ね、最初やるとき、ね、もうこっちはどんな商品来るんだってワクワクしてるじゃないですか。
そうですね。
ね、これを売ったら、売り上げこのぐらい上がるかなみたいなね。
はい。もともと売ってた商品で、もう利益が。
あ、そうなんだ。
はい。
確定してたんだ。
出たものなので。
はいはいはいはい。
まあ、安心して、このまた前回のクオリティで来るだろうと。
なるほどなるほど。
ね、こっちとしては。
なるほど。
はい。それが、まあ、年に1回ぐらい、やっぱりちょっと裏切られる時期がありまして。
ありますね。
はい。
ありますね、それは。
安心してると、はいはい、こう、はしごを外されるじゃないですか。
はいはいはいはい、はいはい。
大変な思いをこっちが背負わなくちゃいけないことが。
うわうわうわ。
はい、
うわじゃあそれを検品して、再生して。
そうですね。で、それは日本の検品会社、岐阜とかにあるんですけども。日本の検品会社に一回投げたことがあったんですね。
あ、なるほど。はいはい。中国の商品は日本に入ってからってことですね。
そうですね。日本に入ってから、ちょっとこっちではとてもじゃないけどっていうんで、コンビ会社に投げてもらってっていう話やって、日本の検品会社に一回入れたことあったんですけども、
はいはい、
入れたら、さらに汚れがひどくなったりとか。
何ですか、それ。
OPP 袋も、破けたところ、テープでベタベタって貼って。
あらららら。
また入ってきたりとかで、いや、余計これひどくなってるんじゃないかなっていう時があったんですね。それも、詰めて、どういうことなんだろうっていう。
うん。
話し合いをしたら、その、作業してるのが、 結局、外人、外国人で、日本の検品会社に出したのにもかかわらず、その外国人
ジャパンクオリティじゃないと。
そうなんですよね。
ねえ。
そこのさじ加減、向こうの人のさじ加減で、こんな感じでいいんじゃないかぐらいの感じ。
やられちゃったんだ。
はい。だったんで、
うわ、
全部やるっていうことで。
日本人だったらこんな検品しないのに。
そうなんですよね。セロテープでベタベタは本当にないだろうとか、本当に靴跡がベタってついてるものを、
うん、
これ普通開いてみたら、
うん、
靴跡だよね、これっていうのが、わかるだろうって思うんですけども。
ああ、もうそんなの気にしないで、も
う。そういうのが平気で入ってきちゃうんで、これ見てないよねっていう、その、
うんうんうん。
これ確認したらどう考えてもわかるよねっていうものが。
うわぁ。
もう検品はもう全部うちで全量検品やろうっていう気持ち。
ああ。
はい。100% 今はうちで。
ああ、そうですか。
はい。バイトさん使って検品する。
ああ。でも、そうしないと安心ができないってことですね、もう。
そうなんです。相当それで売り上げが立ってるようなもんなんで、メインの。
はいはいはいはい。はいはいはい。
ある中で。
うん、
売り上げが高かったもので、
はいはいはい。
このレビューはやっぱりどうしても守りたいというか。
そうですよね。
まあ、ちょっとそこら辺はあんまり、僕の目の届かないところで、ないなっていうところで。
なるほど、なるほど、
はい。大事な商品は、うちでやりたい。
はいはいはい。ね、いやでもに、ね日本で検品したら、ジャパンクオリティになると思うもん。ねえ、だって。
まさかという。
まさかそういうオチだったとはって。
はい。まさか結構ありますね、だから今まで。
本当日本で検品するよ、検品会社あるよって言っても、ちゃんとそこの、ね内容、どうやってるかって、はい確認しないと怖いっすね、そしたら。
紹介してもらったりとかで、ね、今でこそ本当に、
ええ、
たくさん物販の人とか、
うん、
いるので、
ええ、
情報、どういうところが信頼できるのかとか、
ええ、
紹介してもらったりとかもできると思うんですけども、
ええ、
はい、もう当時は本当に、なんつうの、試行錯誤じゃないですけど、
はいはいはいはい。
あんまり相談しないで、こう自分で、やってたところもあったので。
はいはいはいはいはい。うわぁ。なるほど。なかなか、いろいろありましたね。
そうですね。
うん。
まあ、でも、アパレルやってる方って、結構似たようなこと、まあ、裏
でも含
めて。
ありますね。
はい、あるのかな。
だって、まあ、ねえ、例えばサイズ違いとか、色違い。
はい。
ねえ、あと、柄模様違いみたいな。
そうですね。
ねえ、しょっちゅうですもんね、はい、それね。
そうですね。勝手に仕様を向こうで変えて。
変え、そうそう、勝手に変えちゃうんですよね、なんかね。
そうなんです。それで平気で、キロッとしてるんで。
そうそうそう。いやいや、これはこの色しか出ないんだよって。そんなわけないだろうって。ちゃんとサンプルこの色になってんだろうって。
そうなんですよ。仕様が明らかに変わったりするんで。
そう、そう。
はい。
だからその仕様書何回も作って、やりとり何回もやっても。
うん。
いやいや、ちょっと待って、ちゃんとこれ仕様書こうやって送ってるでしょって。それで、わかったって、そっち言ったよねって言って。
そうなんですね。
うん。わかりました。言ったよね。
はい。
で、上がってきたこれ色何っつって。で、もう日本に入ってきたからもう返品できませんみたいなね。
はい。そうなんです。開き直っておしまいになって、うんうん。
そうね。それは本当中国あるあるですよね。
ですね。
これはね、もう。うんもう仕方ないのか、諦めるしかないのか
。そうで、まあでも、今本当にその工場いろいろ変えたりとかで、
はいはいはい。
今は本当にそんなことない、なくなって。
ああ、なくなりました。
はい。まあ、濡れてるとかはあるんですけども。まだ、まだ濡れてるぐらいだったら乾かせばいいから、貴重用。はい。ある程度、一回ちょっと詰めすぎちゃって、もう、お宅のは作らないって言われちゃったので、あまりちょっと詰めすぎも良くないのかなと。はい、もうこのぐらいあったら、こっちでどうにかしようかなって思うことは、
はいはいはいはい。
一応こっちではやってるよ。こういうことは、対応、そっちのミスのことをこっちではこういうふうに対応してるよっていうのは、するようにはしてるんですけど。
ちょっと歌詞を作る感じでですかね。
そうですね。はい、ただ、ね、こういう対応してるからっていうところで。
はいはいはいはい。
まあ、今度なんかあったら、そっち
も。そっちも面倒見てねと。
そうですね、ある程度。
うん。
やってよっていうところはお話できるようにしてますね。
なるほどね。まあ、ね、それをちゃんと貸しと向こうも思ってくれればいいんだけどね。
そうですね。
うん。
まあ、ある程度やり取りしてると、なんとなく向こうも、なんつうんでしょう、こっちを立ててくれて、見えてきてるので、はい、そういうやり取り重ねて、こうなんか作っていくものなのかなと。
まあ、人間関係っていうか、その信頼関係を築くしかないんでしょうね。
そうですね。
そうやってね。
ただもう明らかにもう、なんつうんでしょう、取引するのもちょっと問題あるかなっていうところはもう、どんどん。もう、ある程度、いいものを作ってくれるようなところはもうちょっと考え、頑張って作っていくしかないのかなと、最近は。
そうだ、そうですね。なるほど。で、それは、アパレル、てか、ファッションを始めたのは2年前っておっしゃいましたっけ？
ファッションを始めたのは、もうちょっと前ですね、3、4年ぐらい前ですね。
あ、そうそう、コロナ前ぐらいな感じですか？そうすると。
そうですね、アメリカの方に入れてたんですけども、それはうまくいかなくて、で、物販の人に教えてもらってっていうのが、だいたい3年ぐらい前かな。
じゃあコロナが始まったぐらいの時期で。
4年ぐらい前かな、そし
4
たら。
年ぐらい前で。で、じゃあ何回かそれで中国行ったりしてたわけなんですね、じゃあ。
そうですね。中国の、まあ、最初は OEM とかじゃなかったので、広州とか行って、
講習行ってました。
お財布、革の市場を見たりとか、そんなこともやってたんですけども、まあ、その物販の人に教えてもらってから、その売り方がガラッと変わったというか、まあ、最初転売の商品でも、その後、じゃあ、それを工場に生産、ロットで生産してとか、そういう形にシフトしてきました。
なるほど。で、じゃあ、あれですか、結構こう、デザインとかも、こう、毎年変えたりとか、
そうです
やっ
ね、
て
デ
るんですか？
ザイン自体は、まあ、ベースとなるものってあるじゃないですか、自分が。いいなと思えるものを、工場に送って、で、まあ、ちょっと細部を変え、ディティールを変えたりとか、やってますね。
まあ、いろんなこう、あれですかね、売っててお客さんの声を聞きながら、こういう機能があったらいいなとか、こういうデザインにしたらいいなみたいな。
そうですね。まあ、ただちょっとお客さんの、一件も、例えばピンクが欲しいとか言われて、ピンク作っても、そんなに売れないよなって思うとか、
それはそうですよね。
そうですね。ちょっと見てないようにはしてますけども。
なるほど、なるほど。
はい。
今、何アイテムぐらいになってるんですか？そうすると、そのファッション
今は、全部いったら30とか。ただもう本当に売れない商品もあるので、売り切れもう 売り切れ終了の商品もあります。
はいはいはいはい。まあそうやっていくしかないですよね。
そうですね。
ね。
年収だったら5、6ぐらいではあるんですけども。
はいはいはいはい、はい。なるほど。在庫、ね、まあ30、今30ってお聞きしたんですけど、ファッションで30ってそんな多くない、逆に少ないアイテム数で、やられてるなと思って。
はい。はい、
うん。だから、単品通販の手法で、こう、縦積みしながら、やられてるのかなって思ったんですけど。
そうですね。一番、商品は在庫常時、7000とか
8000とか。おー、すごいすごい。
はい。あるので。
は
い。
それは通年売れる感じの商品なんですか？
やっぱ偏りは若干ありますね。
なるほど、なるほど。でも、常時、そのぐらいの枚数は、抑えとく感じなんですね。
そうですね。置いといてるものもあります。
なるほど、なるほど。
はい、
ああ。ねえ、うん。やっぱ、ファッションっていうか、そういうアパレル関係は特にそうですけど、どんどん在庫を横に広がっていくじゃないですか。
うん、そうですね。
やろうと思うと。
そこがもうすぐパンパンになって。
ねえ。はい、だそこを、の判断っていうか、どこでブレーキかけるか、うん、
はい。
まあ、商品見るとやりたくなっちゃうんですよね。
そうですね。結構。
で、なんかこう、周りがやってないものを先駆けてこっちやりたいみたいな。
うん。そういう
のもあるしね。
もありますし、はい。もう本当にオーダーしたらすぐできちゃうので、サンプルが。
そうなんですよね。
はい。
サンプルすぐできますもんね。
そうなんですよね。で、こういうのもいいな、ああいうのもいいな、多分、ちょっと切りないので。
そうそうそうそう。
はい。
だから、どっかでこう、捨てなくちゃいけないですよね。
そうですね。
バッサリね。
はい、うん。あまり売れてないものはもう、追加で発注しない、うんうん。
しないでね。
はい。また新しいものを購入したりとか、
うん。そうですね。
はい。
そこがね、やっぱりファッションとかアパレルやる上で、本当、気をつけなくちゃいけない部分ですもんね。
そうですね。
で、平田さんはその辺うまくこうコントロールされてるんだなと思って今聞いてたんですけど。
うまくいくときもあればいかないときもあれば。本当に、在庫売れなくて捨ててるようなものもありますしたり。
ああ、まあまあ、そういうのも出てきますよね、中にはね。
はい、
じゃあ、アウトレット消費みたいな感じで、こう、さばいたりもするんですか？
そうですね。もう赤字で売って、ちょっとでも。
そうですよね。
はい。
とりあえず現金にしなくちゃって感じですもんね。
そうですね。失敗してることが結構ありますね。
楽天とアマゾンでし、でよかったんでしたっけ？
そうですね。アマゾンと楽天。
はいはい、
はい、
はい。どっちの比率が高いですか？
もうほぼほぼうちはアマゾンで。
あ、そうですか。
はい。楽天の売り方は僕よく分かってなかったんですけども。
はぁはぁはぁはぁはぁ。
まあ、ちょっと今更ながらちょっと頑張って楽天の販売方法を今頑張って勉強中でして、これから楽天も伸ばしていきたいっていうところもあります。
はいはいはいはい。
はい、あとは、今海外にも輸出の準備中、自治体の商品で、輸出をする準備中の部分もあって、販売のそこを、
はいはいはい。
行こうかなというところで。
海外はアメリカに売るんですか？
アメリカとかヨーロッパとか。
ヨーロッパ。
は
い。それはアマゾンのモールで、アマゾンで。
そうですね。はい。
試
しからまずはちょっと。始め
て。
で、そんなところには、ちょっと投入してくれる
かな。
どこの、その、世界のどこの地域で、うちの商品を入れるか、ちょっとやってみないとわかんないのかな。
まあ、確かにね。ね、うん。
分析にリサーチすればいいんですけど、さすがにちょっと。
ねえ、ちょっと大変。
はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。